どうも大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ今週もやっていきたいと思います。いやー、すごいっすね。いやー、本当に藤井聡太という人は本当すごいなと思うんですけど、まあどこでもかしこでもね、言われていることなので、今更僕が喋ることでもないのかもしれませんけれどもね、八冠全制覇って、まあ、凄さはよく分かってないんですよ。将棋の世界のことほぼほぼ知らないですからね。でも僕たちの若い頃に本当にすごいと言われた羽生さんがですね、まあ七冠だったわけ。まあでも、あの時は七冠までしかなかったので、その後もう一個栄養ですかね。新しい位ができて、で、八冠になって、だから八冠制覇を羽生さんはやってないわけですよ。しかも同時制覇っていうのがこれ大事なわけですよね。全部掌握するわけでしょ。秦の始皇帝みたいなもんでね、すべての国をやっつけて自分が初めての王になるっていうのが藤井聡太さんなわけですよ。八つ目の国をもやってしまうというところがやっぱり藤井聡太のすごいところなんだろうなぁと思って、最初に話題になってから何年ぐらい経つんですか？まだ二十歳ぐらいですよね。もうでも5年ぐらい経つのかな。中学生でプロになりました。快進撃です。何連勝です。みたいなことを言ってたのが、もう随分前だと思いますけど、それでも、まだそんなにしか経ってない。あの子がまだね、20代そこそこということで。いやー、でも本当物おじしないし、すごいし、でも常に、将棋のことしか考えてないっていうことなので、人としてどうなのかもしれませんよ。そこにだけ集中できる天才的な人っていうのは、どこか欠落しているものですから、誰しもがね、うまくその社会生活が遅れなかったりとか、いろいろあると思います。集中力が高すぎて、ドブによくハマっていたというエピソードがテレビで紹介されていましたけど、どうなのだろうと、それだからすごいんだっていうエピソードなんですけど、それは褒めてるのか褒めてないのか、よくわからない事象ではありますよね。ドブにはハマらない方がいいと思いますけど。いやでも本当にすごいなと思うんですけども、散々僕もね、麻雀の話をここ最近よくしてますけど、麻雀って、前にも言ったかもしれませんけど、偶然勝てるんですよ、プロにも。プロも偶然ひどい手しかない場合は、負けちゃうんですよね。だけど、将棋って常に同条件じゃないですか。その条件を崩すために、明らかにそのレベル差がある場合にですね、飛車と角は取りますよとか、銀と金もいりませんみたいな将棋をたまに打たれますけど、まあそういうぐらいにしないと、均衡しかないわけですよ。常に同じレベルの人であろうが、もうレベルがガクンとあろうが、フルの戦いをした場合に、まあそう、勝てるわけないじゃないですか。僕ら多分今から将棋を勉強して40年経っても、おそらく藤井聡太さんには勝てないでしょうね。これがもう麻雀では全然違うので、まあ偶然と運と、まあ持ってくる立ち回りとか強さっていうのはもちろんあるんですけど、その前に一番最初にやってくる牌がみんな平等じゃないってことですよ。つまり、子供だろうが大人だろうが、本当の実力だけでやるわけですよね。その実力の中には、多少の運とか、あとまあ集中力であるとか、そういうものが必要なんだと思うんですね。で、今回王座戦というのに挑んでいた藤井聡太さんがですね、もう勝率 1% だと。AI が言ったわけですよね。僕もよくわかんない。それニュースで見ただけですけども、お相手の方がもう盤石に普通に将棋を打っていれば、まあ勝てるという状況になって、あ、こりゃ勝てるってなったんでしょうね。集中力がふっと切れたんじゃないでしょうかね。藤井聡太さん自体も、 あ、もうダメだ。これは負けると思って打った一手に対して、油断したのか、集中力が切れたのか、その辺はわからないですけれども、まあ、まず打っちゃいけないはずの手を打ったらしいんですよ。銀を進めたのかな。で、そうすると、一気に 90% 対 10% に逆転。AI のもう、あれなんでそんなとこ打ったんやろうと AI が思うぐらい、いやいや、そんなら藤井聡太さんが 90% の勝利じゃないですかっていう状況になって、結局投了して、それを打った瞬間に、あっってなったんでしょうね。もう頭をかきむしって、大変なことになってらっしゃいましたけど、まあ今回なんせ、永世王座がかかっていたということで、つまり、陥落したとしても、王座を名乗り続けることができるという権利を有することができたわけですよ、今回勝てば。で、まあ、多分、おじいさんの方が一生勝ってたのかな?勝っていたので、今回、藤井さんが負けてもイーブンに戻って最後の一局という感じだったとは思うんですけど、だから、圧倒的藤井さんの有利ではあったんでしょうね。基本的にはね。だけど、もう一回の、ほんのちょっとのミスで、すべてがひっくり返るっていうことが、ああ、将棋でも起こるんだなと思って、ちょっとびっくりしました。あんまりわかんないんで。次は何ですか?八冠すべての永世ですか?永世王座、永世栄養、永世名人、あと何があるのかわかんないですけど。八つ何があるの?王座。名人、栄養、まあ、また調べておきます。ラジオで言うかどうかともか。なんかわかんないですね。八冠あるということが本当におめでたいことではありますけれどもね。あとはこの八冠すべて持っているのを一つずつ防衛していくわけですから、その永世何々になるために何回防衛しなきゃいけないのかちょっとわかりませんけど、まあ何回か防衛を積み重ねていかなきゃいけないわけですよ。だから一つ一つ防衛戦をやっていくんだという思いをおそらくご本人持っていらっしゃって、八冠取ったことよりも、いや知らないですよ。そのインタビューとか聞いてないんですけど、八冠取ったことよりも、一戦一戦またいい将棋ができて、勝てたらいいな、みたいなことを思ってらっしゃるんじゃないですか。多分、そのまま帰って、また勉強して、ああ、打ってこう怒られた時にどうだっていうのをね、やっていくんでしょうけど、でもね、ほんとその運の要素があんまりないわけでしょ。強い強いとは言うけど、まあ、勝ったり負けたりしてる人たちがですね、そない力差がないのに、勝ち負けが、まあまあ勝ち負けるんでしょうけど、あれも不思議ですよね。投了というのが起こるわけですよね。これは時間が切れましたと、両方の時間が同時に切れましたから引き分けってことがないわけでしょ。麻雀だとね、流局っていうものがありますけど、流局みたいなものはないわけで、確実に二日かかりなら二日かかりの中で決着がつくと。で、持ち時間っていうのがあって、持ち時間が切れると負けなんですかね。よくわかんないですけど。いや、でもほんとね、大谷翔平さんとかでもそうですし、もう若い人たちの凄さっていうのがね、いやー、素晴らしいなと思いますね。だから、もちろん、若者が全部ああなわけじゃない。グリ下だとか、歌舞伎町のなんとか前だとかね。溜まっている若者もいるわけですから、そこの差っていうのはものすごい天文学的な数字の差があるんでしょうけれども、そういった人たちも可能性はあったわけですよね。天才とか秀才になれる可能性があったわけですよ。僕にも天才とか秀才になれる可能性があったわけですよ。多分ね。でも好きでやることと、でも嫌いだけど長けていることっていうのもありますよね。好きこそ物の上手なれとね、下手の横好きというのがありますが、それ難しいですね。例えばサッカーをやってて一生懸命やったけど、箸にも棒にもかからない、選手としてはどうしようもないと、はあ、もうサラリーマンとして生きていこう、 という人がもし子供の頃から野球やってたら、イチローをも超える選手になってた可能性はなくはないわけですよね。僕だって何か別のことをしていたら、もしかしたら今頃プロになってすごいことになってたかもしれない。わかんないですからね、それはね。まあ、所詮たらればですから、すごい人をすごいなぁと称えつつ、まあ自分を振り返って勇気をもらってですね、また楽しい日々を送れるようにしていくべきなんじゃないでしょうかね。皆さんね、僕も含めてね、藤井聡太すげえ、俺も頑張らねば、大谷翔平すげえ、俺も頑張らねばと。ね、残念ながらベイスターズは負けましたけれども、三浦監督ありがとうと思いながら明日も生きていこうと思います。はい、ということで大魔王のお風呂ラジオ、今週もここからスタートです。先週もう何も壊れないでくれと、もう本当に何も壊れない1週間を過ごしたいなと思ってたんですけどね、もうこの本編ものすごく短く終わるかもしれない、ちっちゃい話題なんで申し訳ないですけれどもね、ソーダストリームというマシンを使ってましてね、ソーダストリーム、家で炭酸水を作れるやつですよ。僕炭酸水がとにかく好きで、もうコーラとかも好きですけど、そういう味のしないもの、ただただ炭酸水っていうのをね、出先でも結構買うもんですよ、コンビニとかで。昔はね、ああいう割り剤みたいなものっていうのはそうそう売ってなくて、あんなペットボトルで炭酸水をグビグビ飲むみたいな感覚本当になかった。だから僕は本当に割り剤として売っているサントリーの炭酸水、本当にウイスキー割ったりとか焼酎割ったりするようなやつです、瓶のやつね、あれ買って飲んでましたからね、直接。本当に炭酸水発売しろよと思ってたら、もうどこのコンビニだって炭酸水が手に入る、本当に僕的にはお得な世の中になってきましたけれどもね。でも家でね、あの炭酸水をもうバカバカ買ってでもランニングコストが非常に良くないので、だからソーダストリームを買ったわけですよ。なんで前かな、10年ぐらい前になるのかな。電源がいらないやつなんですよ、僕のは。自分でギュッと押したらシャーッと出る炭酸が、シャーッとタンクを後ろにね、ぐーっと閉めてね、ボタンはボタンですけどね、ぐーっと力を入れて入れるようなやつですね。つい先週のだからお風呂ラジオを収録した後ぐらいですかね、炭酸水を飲もうかなと思って普通に炭酸入れたら全然炭酸がね効かないんですよね。ほとんど炭酸の効いてない、シューッと音はするんですけど、いつもみたいな力がない。なんかガスがもうなくなったのかなと思ってね、そんなにたくさんは使ってないんだけどなと思ってガスシリンダーを外しまして、新しいのを開けてはめたんですけれどもね、またシューッとは言うけど全然炭酸が効いてないんですよ。僕本当に強炭酸が好きなので、できるだけ強めに、だからシューッっていうのを3回ぐらい押してやるんですよ。だからうちはね、あのガスシリンダーの消費量が非常に早い、多い、だからすぐ買いに行かなきゃいけないんですけど、だからランニングコスト的に本当にその辺で買ってくるよりも安いのかはちょっと疑問に思ってるところもあるんですが、でもシューッとやっても全然炭酸にならないから、いろいろやってみたんですよ。そのガスが新しいのにしたのになって、さらに新しい、もしかしたらそのガスが不良品でちょっと抜けてたのかもしれないなと思って、新しいのさらにもう一本出してはめたんですけども、やっぱりシューってならないんですよ。おかしいなと思って、後ろのガスシリンダーのところっていうのは、まあ蓋が閉まっているんですけど、普段はね、普通では開けたままにはしないところを開けたままにして、もう一度その炭酸のボトルをはめてシュッと押してみたら、その、なんていうのかな、テコの原理でさ、 押すボタンを押すと、画素の方が引かれるようになってるわけ。シーソーゲームですよね。シーソーゲームになってるわけ。こっちを押すと向こうが上がる。その上がったところで、そのガスシリンダーからガスをシュッと出すようになってるんですけど、そこの部分が、まあ言ったら、シーソーにもう座れない状態なんですよね。シーソーのその軸の方、ガスシリンダーの方についてる方が割れてるんですよ。完全に崩壊してるわけではないので、周までは行くんですよ。でもそれ以上力入れても割れてるから、引っ張りきれないんですよね。ガスの方の軸を引っ張り上げきれない。調べたら結構高い。もうずいぶん前に買ったからね、もう覚えてなかったんですけど。もう今手で押すやつはどうも売ってないっぽいんですね。わかんないけど。アマゾンで見ただけなので、電気屋さんとか行ったらもしかしたら、うん、そういうのも後継機種があるかもしれないんですけど、大体電気を通してボタン、強炭酸なら3押してボンと押すとジュッと出るという。そういう形のが主流みたいですね。まあ僕が買った時もそういうものはあったんですけど。だからね、ボトルもまだまだ新しいのがありますしね。買わなきゃいけないなと思いつつ買いに行く暇がなくて、今まだ古いのままです。でもそのまま押してもね、割れてるんで、ガスが大して出ませんけれども、後ろの軸の割れてるところを右手でギューッと押さえながら左手でボタンを押すとですね、一応まともなガスが出るようになりまして、ああ、こういう回避術があるのかと思ってね、とりあえずそこをウォーッと押しながら毎回やっておりますが、まあ無理をさしてるのは間違いないので、そのうち完全に崩壊しそうですね。まあだから一週間以内には確実に買いに行かなきゃなと、もしくはAmazonに注文かなとか考えておりますけれど。うん、とりあえず炭酸水がまともに出るちゃんとした生活を戻したいと思っております。結構ね、ご飯炊く時の水に使ってみたりとかね、カルピスの原液買ってきてね、カルピスソーダにしてみたりね、いろんな使い方をしています。普段は水代わりにね、飲んでおりますけれども。まあ、来週にはこう、買ってきてると思うので、来週までは穏やかに過ごしたいと。毎週言ってますけど、穏やかに今度こそ過ごしたいなと思っております。はい。ということで、この後は朗読のコーナーでございます。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも晩ご飯食べながらでもいつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか、俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実践と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたらトレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう、俺は怖いんだ。心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
大魔王のお風呂ラジオ、朗読の時間。今週も折々の木の中のセンテンス、俗つれづれ草の中から、トンビかタカかと。先週なんか適当にパッと見てワシかタカかみたいなこと言ってましたけど、トンビでしたね。どう見てもトンビでした。いわゆる飛び職の飛びと同じ字でございますね。 封建社会にも浪人とか浪々の身とか浪宅とか蟄居などという言葉があったが、今度の追放解除で日の目を仰いだ人たちも形こそ違え、それぞれそんな境界を相当身に染みて味わったに違いない。が、さてあれだけの浪々の身を通った人々が、その期間をどれほど人間的にプラスしてきたか、マイナスして出てきたかを興味と言っては失礼だが、誰しも一応は今日抱いてみる気持ちだろう。新聞で久々に見る以前の顔には、自然そういう見方が伴う。もし6年間の空白期間が、天与の内容への充実として送られていたなら、兄その人の多幸のみかではある。日本の健康を加えるだろう。けれどあのうちの何パーセントが破れ奥義にならずによく自分を作ってきたかとなると、新聞の写真や談話だけでわかりかねる。去年の一部解除の時、ある人が友人の解除を祝って、冥王の剣離るる秋の空という句を送っていたが、初夏の薫風に今度はどれほどな冥王が放たれることやら、と僕が応接まで言っていると口の悪い一客が、大概飛びか、ハゲタカだろうね、と言っていた。そんな中でも折も折、鳩山さんの病は正解のことなど、興味はない僕らにさえ、同情に耐えないものがある。けれどその鳩山さんの家へ早速見舞いに行ったという知人の話によると、脳一血というのに、いくら軽症だとはいえ、まるでお医者の佃煮ができるほど、入り替わり立ち替わりの来診で、お見舞い派遣の医者攻めであったとか言っていた。人間はあまり無病息災もいけないそうだ。何か一病はあった方がいいという。これで言えれば、鳩山氏も追放と突発の役と、二病を通っただけの厚みを持って床上げをするだろう。もし治らなかったら、それは追放解除情報がまだ出ないうちに寝なかった不運だというしかない。もしまだまだ解除の見通しがつかないうちの脳一血だったら、口悪な客が僕に言ったようなお医者の佃煮が見舞いに押しかけるような現象は起こらなかったであろうから、だ。中華の名医と言われたある医者は、自分が老境に近づく前から遺言代わりにこう書いて人に渡しておいたそうである。わしが中風で倒れたら倒れた近くにただそっと寝かしておけ。やたらにわしをいじくり回さないでいる者が、わしを助ける名医だ。はい、ということでね、久々に政治家をまあまあ揶揄しているお話でございましたけれども、まあ、鳩山さんというのは、あの鳩山さんのお父様だと思うんですけれども、まあ、どんなことをした方かとかよくわかんないです。自民党のね、方ですよね。詳しくはよく知らないですけれども。まあでもこうやって倒れた人のことを揶揄する、感じっていうのは、まあ今も昔も変わんないんだなという気がしますね。今 SNS で誰でも発信できちゃうので、まあ一般の人も、自称的なジャーナリストの人たちも、まあまあそういうことを言うじゃないですか。まあざまあ見さらせとか、今までやってきたことの報いであるとか、まあそういう経営のことですよね、今のもね。早く寝ないでいたのが、みたいな文章ありましたけど、早く死んどけばよかったのにってことですからね。つまりね。いや、まあそんな物言いだけはする人にはなりたくないなという気がいたしますけど。まあ、それが大作家であろうが何だろうが。まあ、嫌味にしろね。あんまりそういうことは言わない方がいいのではないかなと。そんな風に感じた次第でございます。はい。ということで、この後はエンディングになります。来週はまたこの続き、かなり短いので、今回もね、短かったですけど、続きに読んでいくのか、それとも一個で終わるのか、まあ来週の心持ち加減で、今週も二つまでいこうかなと思ったんですけど、まあ僕の心持ちがやめておけと言ったので、短めで終わらせていただきたいと思います。ということで、大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間はここまでです。また来週お会いしましょう。
お聞きの番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしています。
さあ、藤原の藤門さんが、ね、事故を起こされて、しかも当てて逃げちゃったということでね、その当てたのが車だったのか、物損だったのか、人だったのか、ちょっと僕も詳しくは知らないんですけれども、まあ、早速ブーメラン的にね、ノンスタイル井上さんが事故られた時に、事故ってしかもパニックになって逃げたわけですよね。その時にニュース番組がなんかに出ていて、そんなもん、ちょっと降りて謝ったらその話やないかと。ちゃんとした適切な事故処理さえしておけば、こんなことにはならなかったのに、って言ってたのが巨大なブーメランとなって眉間にぐさっと刺さってですね、芸能活動をしばらく休止されるということに相なりましたね。逃げちゃダメですね。はい、怒り心事じゃないですけれども、逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだということで、言い聞かせて降りていって大丈夫ですかっていう気持ちがないとダメですね、やっぱりね。そういう責任を背負って僕らは運転免許を持って、車を運転しているわけですよ。芸能人であるとか、芸能人じゃないとか関係なくね、すべての人はそういうものを持って生きているわけですから、やっぱり逃げちゃダメなんだなと思いますね。それは、井上さんにしろですね。稲垣吾郎さんもなんかそういうのがありましたし。まあ、それとは少し違いますけど、堤下さんもそうですよね。いや、もうでかいですよ。結構ね、活躍されて、その分稼いでいらっしゃる方ですから。それは、吉本興業事務所にとってもそうですし、ご本人にとっても痛いですよね。当てたことよりも、その修理代にかかるお金よりも何よりも、すごく痛いものがあるなと思って、まあ、ああいうのを見て、やっぱり反面教師にしなきゃいけないなと。それがたとえ人にぶつけてね、その人が亡くなってしまうような大きな事故を起こしてしまったと。しかも、自分が酒を飲んでたと、例えばですよ。それでやってもやっぱりちゃんとやらないと、当たり前ですけどダメなんだなと。今しめとして持っとかなきゃいけないんだなと思いますね。まあ正直、あの頃のノンスタ井上さんと比べても、まあ仕事量がね、すごく多い方ですよ。レギュラーは持ってないと言いながらですよ。自虐的に言いながら、もういろんな番組にいろんなバラエティで顔を見る人ですから。まあ本当にしばらく反省をしてですね。しばらくしたらまた元気な顔を見せていただいて、さんまさんあたりにいじられて、事故して逃げたんやぐらいのことは言っていただけたらなと思います。本当に。まあ被害者からしたらそんな笑いもいらないなという感じはするのかもしれませんけれども、もうやっぱりお笑い芸人はね、どっかでお笑いとして消化していくしかないと思うので、まあ、しばらくして、それが3ヶ月なのか半年なのか1年なのかわかりませんけれども、元気な姿をまた見たいなと思います。はい、ということで、大魔王のお風呂ラジオはここまででございます。一気に寒くなってきましたのでね、上に羽織るものであるとか、まあ僕は長袖 T シャツの上から半袖 T シャツを着ているのがまあこれぐらいの季節の定番なのでそれしてますけど、暑くなった時が困るんですよね。脱ぎ着で調節ができない。中に長袖を着ているから。もうちょっとね、薄手の上着みたいなものが欲しいんですけど、なかなかサイズがなくて。また日戦のお世話になろうかと思っております。はい、ということで、大魔王のお風呂ラジオ、今週はここまでです。また来週お会いできたらなと思います。
大魔王のお風呂ラジオ。この番組は、大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。